今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和、微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第223回です。谷村真知子作会の歌、今日は別れの歌と死の影の谷間をお届けします。ある明け方、暁の最初の光が海面をさっとバラ色に染めた頃、貝の娘はぽっかりと目を覚ましました。まあ美しい朝だわ。今日もお天気でよかったこと。今夜も青いお魚さんとお話ができるのね。貝の娘はにっこりしました。青いお魚とお友達になってから、貝の娘は朝起きるのが楽しみになってきました。朝は毎日望みを乗せてきたからです。その時、頭の上の藻に引っかかって、一匹のお魚が仰向けに力なく浮かんでいるのにふと気がつきました。よく見ると、それは仲良しの青いお魚ではありませんか。貝の娘はぞーっとして、まあ、青いお魚さん、一体どうしたっていうのよ。病気なの？青いお魚さん、と叫びました。その声を聞くと、青いお魚は力のない目を物上に動かしました。入り江からちょっと外海へ出たところで、サメにやられそうになってね。貝の娘さんにもう一遍会いたくて、やっとここまで逃げてきたんだが、傷は案外深かったんだ。青いお魚は臨終の苦しい息の下から、やっとあえぎあえぎ申しました。ねえ、どうしてあげたらいいの？何かお薬をつけましょうか。海藻で傷を縛ったらどう？いや、僕はもうダメなんだ。今はっきりとそれを感じるんだが。いやよ、いやよ、青いお魚さん。あなた一人で行かないで。私も一緒に連れてってちょうだい。私一人ではとっても生きていかれそうにないから。貝の娘さん、あなたには大事な仕事がある。だから、それを成し遂げるまでは頑張ってください。決して死んではならない。死んじゃいや、死んじゃいや。貝の娘は身をもがいて泣きました。では、さようなら、貝の娘さん。終わりまで強く美しく生きなさい。僕の分までね。そう言ったかと思うと、青いお魚はぐったりと動かなくなってしまいました。ああ、あまりのことに貝の娘は涙も出ませんでした。ただ、カーッと焼けるように胸が痛み、自分がこの果てしない宇宙にほっぽり出された小さなまりになったような、恐ろしい孤独を感じるのでした。Thank you. 娘は自分の岩陰に引っ込んで、じっと座ったまま、うつろな目を見張っていました。あまりの驚きに、今は涙さえ出ません。まるで胸と背中に硬い鉄板を張られたような息苦しさでした。甲斐の娘が深いため息を漏らすと、ブクブク、ブクブクと、あぶくが水面へ登っていきました。甲斐の娘は自分の体が半分にちぎれてしまったような、いいえ、自分がもう自分で亡くなったような気持ちだったのです。青いお魚さんが死んでしまったのに、私はこうして生きている。甲斐の娘は嘆き悲しみました。あの人と話をすることだけが私の希望だったのだわ。だから、青いお魚さんのいない世の中に生きてゆけるはずがないのだ。はあ、死にたい。死にたい。たった今、私の頭の上に雷が落ちてくれればいいのに。甲斐の娘は苦しさに身もだえしました。昨日の朝まではあんなに元気に泳ぎ回り、いかにも若々しく美しかった青いお魚が、今日は死んでしまって動かないなんて。そして二度ともう話し合うことができないなんて。嘘だ、嘘だ、私は悪い夢を見ているんだわ。と甲斐の娘は自分に言い聞かせようとしました。あまり突然なので、どうしても本当のこととは思えなかったのです。はあ、どうか夢であってほしい。あの銀の鈴を振るような声は、もう聞かれないのでしょうか。あの黒玉のような目は再び見られないのでしょうか。僕の分まで強く美しく生きてくれ、なんて青いお魚さんは言ったけど、私にはもうとても生きていく力がないわ。甲斐の娘がうつろな目を上げたとき、水平線のあたりがぼーと明るくなってきて、間もなく月が昇り始めました。大きなまん丸い月、満月です。はあ、青いお魚さんと初めて岩陰で会った、あの秋の大舞踏会の夜も満月だったっけ。そう思った瞬間、どっと涙が溢れてきました。後から後からと、涙は、止めどなく頬を伝えました。人間の涙は透き通っていますが、貝の涙は乳色なのです。そして人は、涙を流して泣けば泣くほど、胸の悲しみは、少しずつ楽になっていきます。が、貝の涙は、一向に、苦しみや悲しみを和らげてはくれません。それどころか、心はますます重苦しく、切なくなるばかりでしたが、甲斐の娘はやはり泣かずにはいられませんでした。甲斐の娘が乳色の涙を流すと、それが薄い薄い層になって、蝋のように固まっていきました。甲斐の娘は泣きながら、波のお母さんに訴えました。波のお母さん、聞いてください。青いお魚さんが死んでしまいました。私のたった一人のお友達が、どうしたらいいでしょう。波のお母さん。すると、波のお母さんの歌が、高く、低く、響いてきました。お泣き、 お泣き、私のかわいい子。友に会うのはうれしく、別れは悲しい。しかし、それがこの世の中なのだ。愛の喜びと、別れの苦しみと、その二つの杯をあなたは味わった。それがあなたの運命だったのだ。今は、泣いて、泣いて、涙の枯れるまで泣きなさい。波のお母さんはそう言っているように思われました。貝の娘は一晩中身もだえして嘆き悲しみました。そして夜のしらじらと明ける頃、ほんの少しばかり、うつらうつらとまどろんだかと思うと、青いお魚の夢を見たのでした。真っ暗な地の底のようなところに黒い流れがあって、その上に切り立った黒い崖がそびえていました。恐ろしくよどんだ水面がかすかに光って見えました。これは死の影の谷間という谷なのです。貝の娘が悲しい胸を抱きながら、じっとその水面を見つめていると、さっと水中から飛び上がったものがあります。暗いので、はっきりとは見えませんが、青いお魚らしい姿でした。おや?と思っていると、斜め上の空から一筋の光線が水の上を照らしました。その光の中を、輝くばかりの白い羽をつけた白衣の天使がスーッと降りてきました。すると、いつの間にか青いお魚に羽が生えて、青い鳥になっていました。青い鳥は天使に連れられて、パタパタと羽音も高く、天へ舞い上がっていくではありませんか。青いお魚さん、待って!と叫んだ拍子に、貝の娘は夢から覚めました。覚めてみると、不思議なことに、胸と背中に張っていた硬い鉄板のようなものが取れていて、息をつくのが幾分楽になったようでした。でも、涙は止めどなく頬を伝い、胸の真ん中にぽっかりと大きな穴が開いてしまったような暗い、わびしい朝でした。今日の微笑みトーク、小さな朗読会シリーズ、貝の歌いかがでしたか?いよいよこのお話も後半になってきました。次回も楽しみにしてください。さて、あなたへのプレゼントがあります。このコーナーでは、とてもわかりやすい聖書物語の CD をお申し込みの方にもれなく毎月プレゼントしています。どうぞ、母と子の聖書、このコーナーをご覧になって、あなたの好きな CD を選んでください。旧約聖書の物語も、ダビデ王様の物語の次に、ソロモン王様のお話もまとまっています。どうぞ申し込んでください。また、今年のイースターには、あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか?今年のイースターは、今度の日曜日です。4月の1日がイースターです。どうぞ、教会にいらっしゃりたくても、こんなことを知りたい、こんなことが不安、そんなことがありましたら、この番組のコーナーにメールをお寄せください。お待ちしています。それでは、プレゼントの郵便のお申し込み先もお伝えします。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、 支障箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。